時刻は午後2時30分を回りました。続いては名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日は NPO 法人那智が丘えにしの会の高橋紀之さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願い
いたします。早速なんですが、この那智が丘えにしの会、どういった団体なのかご紹介ください。
今から10年ほど前、平成23年の1月頃から、
はい、
地域の課題を解決しようということで、設立の準備に入り、平成24年6月、今から9年前ですね、
はい、
9年前に、任意団体として、活動を始めました、
はい。
それから昨年の2月令和2年の10月から NPO 法人になるという経過をたどりましたけども、
はい、
活動の内容はですね、
はい、
特に高齢者を中心にした生活支援活動、これが中心でした、
はい。
例えば庭の手入れとか、
はい、
それから、外出時の付き添い活動とか、こういうことが中心で、
はい、
場所的にはですね、丘陵地の高齢者が一人で歩くのも困難なような那智が丘団地内で、活動をやっておりました、
はい。
で今は、利用者も増えましてですね、
はい、
利用者が50名、
はい、
でそれを支える活動者が22名、はい、合わせて72名の所帯になりましたけども、そういう経過をたどっております。
そうですか、
はい。
最近那智線というか市民活動支援センターに登録したということで、活動自体はもう平成23年からやってらっしゃる、はい、ということですね。
そうですね、
はい。きっかけはどういったことだったんですか？
きっかけはですね、
はい、
設立当初、
はい、
那智が丘の高齢者が多いとは思ったんですけども、
はい、
当時で、高齢者率が 11% で、実は今日も調べてきたんですけども、
はいはい、
今現在はその倍以上の 24% の高齢化率になっているというようなことで、この頃当初からですね、
はい、
高齢者少子高齢化いうのは大きな社会問題になってましたよね、
はい。
でなんとかこれから先ですね、いろんな問題が生じてくるだろうということで、それのそういうことにどういうふうに解決していこうかと、
はい、
いうことなんですけども、
はい、
当時那智が丘公民館で、
はい、
地域力アップ講座、地域の問題は地域で解決する力をつけましょうという地域力アップ講座というのが行われましてですね、
はい、
この講座をきっかけにですね、一歩を踏み出すことができたというふうなことですね、
はい。はい、
スタート前の発起人は、
はい、
男性7人で、
最初平成23年
そうですね、
はい、
その時は7人が、
はい、
問題意識を共有できたというようなことで、
はい、
でそれから2ヶ月後には女性1人が参加するというようなことで、
はい、
スタートしたというのが、
はい、
活動のきっかけですね、
はいはい。高橋さんその最初から参加されてるんですか？
そうですね、はい、そうですね、
20年前からですね、
そうですね、まあ、この間に、はい、やはりご病気になったりですね、
はい、
して辞められるとか、家庭の都合で辞められるとか、高齢化世帯大きいもんですから、
はい、
那智が丘から移転されるとかですね、
はい、ま
あ、そういうことで当初のメンバーは随分変わりまして、
はい、
今は当時の、はい、からやってる人は女性の方一人と私一人と
二
人だけは残ってます。
10年あるといろんなことが起きますもん ね。
状
況も変わりますよね。
そういうことですね。
10年前っていうとちょうど震災が起きた年だと思うんですけども、
そうですね、
それは関係や影響はなかった？
震災のちょっと前からこういう、まあ、問題意識は持てて、うん、
はい、
なんとかしようかなというふうなことで、うん、
はい、
集まったということですけどもね、
はい、
結局は24年の6月から、
はいはい、
本格的に 任意の団体として活動を始めたと。
震災後
そうです、ね、
から活動が始まった、はい、ということなんですね。はい、もう4人に1人が高齢者っていう感じですね。そうです、24%。
そう、もう 25% な、うん、毎年 1% ずつ増えていったなと思ってたら、はい、ここのとこ急にその 1% を超えるぐらいの率で高齢化が進んできていると、はい、いうことですね。
へ、うん、今後もっと進む可能性はありますかね。
そうですね、割と那智ヶ丘というのは、うん、最近ですけども傾向としてはですね、はい、割と高齢化進むとつれてやはり便利なところに、はい、引っ越そうかというようなことで引っ越しされるような方も出てきてるんですよね。
なるほど。
ですからその代わり空いたいうちは、うん、新しい人が入ってくるということで、世帯数はそれほど変わってないんですよね、はい、
なるほど。
人口もあんまり変わってないということになると、
なるほどね、
毎年高齢化していってるということです、全体にですね。だから高齢化率が上がっていくというような状況ですね。
お年寄りが生活するにはちょっと大変な面もあるっていうことですか。そうですね、坂道が多かったりとか、
まあ、そうですね、まあ、自然環境はもうご存知のように、はい、素晴らしいところなんですよね、
はい、
そういうところだけ見ると、はい、若い時はですね、ああいいとこだということで、
はい、
あそこに住みたいということです、
のびのびと
住まわれて
子育てしたいとか ね、
そうですね、
そういう若い世代の人が最初住んでたわけですよね、
まあ、若い人たちは割と、行動力もありますしね、
はいはい
はい、車も持ってるしということで、はい、うん、少々高台にあってもですね、うん、生活にほとんど不便は感じないと、
見晴らしもいいしみたいな。
そうですね。でやっぱし年取るとやっぱし思わなかった不便さが出てくるんです。身体的な不便さとかね、あってきますね。
でもそれはどこの団地でも同じですよ ね、
一緒ですね。
若い頃はいいと思って住んでたけども、だんだんちょっと不便なところが見えてくるっていうのは、
ね、そうです、
どこの団地も抱えている問題だと思うんですけれども、そこのところをこの縁の会の皆さんはお手伝いして、
そういうことです、ね、
高齢者の方でも安心して住めるようにやっているっていうことですね。
まあ、いいことばっかりはなかなかないんですけどもね、今いうふうに、なかなか高齢者も最近65歳70歳まで働くというふうな、
はい、
人も多いもんですからね、
はいはいはい、
まあ、こういったボランティア活動の支える側の活動者担い手ここが一番やっぱしね、問題ですね。
今後イベントとか何かはありますか？
高齢者の不便を何とか考えなきゃいけないというようなこともあってですね、
はい
はい、買い物とか、はい、病院通いというのも非常に不便なんですけども、
はい、
高齢化して年寄り世帯、一人世帯というものも増えてくると、そうすると孤立するとか、孤独に悩まされるとかいうふうな精神的な不便さというものも出てきますので、
はい、
まあ、その辺を解決する必要もあるなというようなことで、まあ、今イベントとしてやってますのは、
はい、
買い物が不便だからじゃあ少しでも お役に立ちたいということで、
はい、
野菜の販売を月に2回、
はい、
やっております。
団地の中で、
団地の中で、まあ、それで非常に新鮮だし安いしっていうことで、
そうですか、
非常に好評いただいてますけども、
はい、
あとはまあ、孤立とか孤独を解消するために、
はい、
通いの場というふうなことですね、
はい、
お茶会のようなことも、うんうんうん、これも野菜市に合わせてやってます、
うん、じゃあ野菜買ったついでにお茶飲んで帰りましょうっていう、
そうですね、やっぱりそういった相乗効果非常に大きいんですよね。
あ、そうですよね、お茶会だけのためにこう外に出てっていうと
行くのも大変です、
大変だし、
ね、
まあ、野菜美味しい、安くて美味しい野菜も買えて、はい、お友達とお話もできてっていう、
その通りですね。ただやはり、はい、高齢化してくると、
はい、
それに伴って、
はい、
重いものが持って帰れないとかと、
ね、いっぱい美味しい野菜買ったけど、持って帰れない、
そう、まあ、一つやれば一つ問題が出てくると、一つやれば一つ問題が出てくると、やっぱりね、なかなか100% のことはなかなかできないですね。ですから、まあ、やれることをやると、はい、 基本的にはそういうことですけどもね。
でもそうやって地道な努力をね続けていってらっしゃるわけですね。
はい、
はい、そうするとお手伝いする会員の方を募集しているっていうことですか。
そうですね、はい、会としては、はい、ホットニュースということを活動をやってまして、それは年間に4回から5回会員向けにですね、
はい、
情報を伝えるというようなことと、あとは会員でない方ですね、
はい、
会員はまだ72人しかいませんからね、
はい、
まあ圧倒的に会員でない人が多いんですけども、うんうんうん、その人たちに会の状況を知っていただこうということで、うん、全国配布のチラシを作ったり、うんうん、
はいはい、
それで周知活動をしようと。
なるほど、
こういうことをやっておりますけども、
はい、たくさんの方に利用してほしいですよね。そういう、
そうですね、
野菜を売ってますとか、はい、お茶会とかもね。
そうですね、
団地全体で、
うん、
活発な活動ができると楽しい街になりますよね。
は
い、
そうですね、ですからまあこれからのね、
はい、
目標としても、
はい、
考えているのはですね、
はい、
地域の、
はい、
自慢ができる町、
うんうん、なるほど、
あそこに住みたいと、
うんうんうん、
綺麗な那智川湖の景色を見るためにあそこに住みたいと、
はい、
やっぱり生活もこういう受け皿があるから、
うんうん、
多少の心配事は心配ないよと、はい、
高齢者でも安心だよって、
そういうふうな、外にいる人はそれであそこに住みたい、
はいはい、
町のナンバーワンになりたいと、
はい、
住んでる人は外に向いて自慢のできる団地になりたいと、
うん、
やっぱそういう風になりたいなと、う
ん、それが今後の目標なんですね。
それが大きい目標ですけどもね、
はい、そうなるといいですよね。
そうですね、
はい、じゃあ参加したい方はどういう風に町が
去年の10月からNPO になったという話をしましたけども、
はい、
とりあえず広報という窓口を作ってですね、
はい、
そこに、はい、全て連絡してもらうというふうなことで、
はい、
広報部、
はい、
それから、まあ、組織としては、
はい、
支援する活動部、
はい、
広報部、
はい、
それから管理部と。いうふうな組織を作って、
なるほど、
動かしていこうかなというふうに思ってますから、
はい、
まあいつでも、
はい、
大歓迎ですので、入会してぜひ来てほしいなと、
は
い、
とりあえずポスティングなどをして周知徹底して、はい、そこから、募るということですね。
はい、
はい、
それで頑張っていきたいと思ってますけど、
いろんな団地で悩み事を抱えているところも多いかと思いますけども、こうやってね、うん、頑張って自分たちで、ね、いい街にしていこうっていう活動はとても素晴らしいと思います。はい、ぜひ、ね、はい、
頼られる団体になりたいと思ってますけどもね、
うん、はい、そうですか、
はい、
はい、大きな目標に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はいはい、今日は NPO 法人那智ヶ丘縁西の会の高橋則之さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。